今朝のコラムです。木曜日は経済です。東洋経済新報社会社指揮法オンライン副編集長松崎康弘さんです。東京にお電話がつながっています。松崎さん、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
2月に入りましたね。早いですね、
はい、あっという間ですね、
はい、ですね。さあ今日のテーマは何でしょうか。
はい、またちょっとアメリカのトランプ大統領の話をしたいと思うんですが、先月20日に就任して以降、何かと、メディアにも多くのニュースを提供しているトランプ大統領なんですが、
はい、
ちょっと経済を見ている立場からすると、ずいぶんとなんかはっきりとした経済的な根拠に基づかない発言というんでしょうか、誤解なのか勘違いなのか、嘘なのかよくわかりませんが、
それこそトランプさんのね、口癖のフェイクっていうのがなんか逆にね、
そうですね、おっしゃる通りですね、
なんかね感じてしまいますね、はい、
全く知らないでおっしゃってるのか、あるいはなんか戦略があって意図するところがあってああいう発言をしているのかちょっとよくわからないんですが、実際にどういうところがおかしいかということを、その経済的なデータに基づいてですね、ちょっとお話をしたいと思って。
はい、お願いします。
でまずやはり一番の問題は雇用の部分なんですね、
はい。
アメリカ今どうなってるかというと、失業率が11月の段階で 4.6%、 去年11月の段階で 4.6%、 これ9年3ヶ月ぶりと低い水準にあるんですね、はい。で完全雇用といって、働きたい人はほぼ職に就けているような状態、全体としてはそういう状況になっているんですが、でもちろんその地域によってはですね、いろいろとかなり雇用環境厳しいところがあってというのは事実なんですが、で特にそのトランプ大統領を支持したと言われているアメリカのどちらかというと真ん中の方ですね、西海岸とか東海岸とか比較的大都市が集中しているところは、クリントン候補を支持したのに対して、はい、真ん中の方は、結構その雇用環境厳しい状況にあって、で、白人労働者中心に移民などに職を奪われているという不満があって、それがトランプ支持につながったと言われていて、
はい、
雇用環境はですからその東海岸西海岸に比べると厳しいのは間違いないと思うんですが、ただ全体として見ると繰り返しになりますが完全雇用とは言っていいような状況にあるんですね、うん。ところがそのトランプ大統領の発言を見てみると、オバマ政権時代に政治家の、既存の政治によってその雇用というのはかなり厳しい状況に追い込まれてしまったんだと、だからアメリカに企業が呼び戻してアメリカファースト、アメリカ第一主義で、雇用をどんどん増やしていくべきだと言ってるわけですね、で完全雇用に近い状態なの、完全雇用にあるような状態なので、そこで雇用を追加の雇用というのを生み出してしまうと何が起きるかというと、民間はもう雇用し、しようとしても結構いっぱいいっぱいな状況になって、そういう中で新たに雇用が生み出されてしまうので、全体として効率、生産性が低下につながってしまう恐れがある、あるいは政府部門に人が張り付くことによって、経済の世界でいうと潜在成長率という言葉があるんですが、国が潜在的にどれぐらい成長できる力を持っているかを測る物差しなんですが、これがその低下してしまう恐れというのが実はあるんですね、ですからこれをどこまでそのトランプ大統領を理解しているのかというのは一つ問題としてあります。それから2つ目は貿易赤字の問題ですね、
はい、
確かにアメリカは今5000億ドルを超えるような大きな貿易赤字というものを抱えているんですが、そのうち60% 以上が相手国が中国なんですね、で2番目がドイツで、3番目がメキシコで、日本は実は4位なんですね、日本向けの貿易赤字というのは500億ドルを超えてはいるんですが、5000億ドルを超える全体の赤字の中では、10% に過ぎないんですね、で1980年代日本とアメリカの貿易摩擦というのは激化していた時代に、アメリカの、議会の前でアメリカで例えば日本の車の叩き壊したりするような、
本
当によく伝わってますが、あの時と比べるとはるかにその、日本のアメリカの貿易赤字の日本向けの比率が下がってきている状態があるんです ね。ですから、その日本の貿易赤字をやはりその例えば中国などとその同列に論じているような感じがあるんですけども、日本からするとやっぱりそれどうなのというような部分があるかと思うんですね。それからあの自動車に関して言えば、あの日本の自動車メーカーに圧力をかけるような、トヨタに対して圧力をかける発言をしているんですが、はい、今日本 の, ああの自動車メーカーのアメリカにおける現地生産が384万台ぐらいなんですね。それに対して日本からアメリカに輸出をしている自動車の数は大体160万台ぐらいなんですね。ですからアメリカで販売されている日本の車の大体7割ぐらいというのはアメリカ現地で生産されているものなんです。ですからそれに伴って多くの雇用が生み出されている。日本車メーカーはやはりそのアメリカに溶け込む努力をしているという、それがこの数字になって現れているということが言えるかと思うんですね。でよく言われているのが、その日本の自動車の方がアメリカの自動車よりも実はその現地での部品の調達比率が高いんだと。アメリカの部品メーカーの部品を多く使っているのはアメリカの車じゃなくて日本の車なんですよということが言われているわけですね。ですからそういうところを果たしてどこまでトランプさんが理解してる、分かって発言しているのかなって非常に気になるところ
。そうです。なんかイメージとしてはその80年代のね、
はい、
そのまんまこう日本へのイメージを持ってらっしゃるんじゃないかなという感じがついしてしまいますね。
そうですね。ですからあの数字をあのいろんな経済データを検証すると、まさにおっしゃる通りその80年代の感覚をなんか引きずっているということが言えるのかなと思うんですね。
はい、
ですからそこから見えてくることというのはやはりあのポピュリズムというんでしょうかね、あの大衆迎合的、つまりそのトランプさんを支持してくれた層に対してその耳障りのいいことをやっぱり言ってるんじゃないかなと。で、まあ、トランプさんからするとおそらくその有権者に対する公約を実行しようとしてるんだって話になるのかもしれませんけれども、そういう政策を取ることがアメリカの経済全体をだんだん蝕んでいくということになりやしないかと。結局つけようアメリカの経済に大きな危機となってアメリカの経済に跳ね返ってきて、長い目で見ればやはりそれはアメリカの消費者にとってもマイナスですし、やはり世界一の経済大国ですから世界全体の経済っていうのをおかしくしてしまうんじゃないかっていう、まあ、そういうことが言えるかと思うんですね。
本当にそうですね。まあ、そしてあの、はい、円安を誘導しているというふうに日本を批判したりですね、はい、まあ、いろんなことで、まあ、それ自体が経済への直接的な介入になってしまっているような部分もあって、ちょっと不安ですね。
そうですね。あの為替相場に対してですね、アメリカの大統領がその言及するのは極めて異例なことなんですね。まあ、言ってみれば口先介入なんですが、それは果たしていいものなのかありますね。で当然日本からやっぱり円安誘導というあの円に対してはまあ反論があるでしょうし、まあ、これはもちろんあの見方が分かれているのは事実なんですが、
はい、
ただいずれにしてもその一国の大統領、特にやっぱりあの為替の世界っていうのはなんだかんだ言ったらドルを中心にして回っていて、ドルをであの取引されている額というのがやっぱり他の通貨に比べると圧倒的に大きいんですね。ちょっと一歩引いて考えるとドルが基軸通貨と言われているので、あのドルを使って取引をしている限りはあのドルが円に対してどうなろうが あんまり影響ないんじゃないかということも言えるかと思うんですね。
はい、
あの円で取引してればその例えば円をドルに変えたりドルを円に変えたりというようなことが海外との取引必要になってきますけれども、ドルベースで取引してたらやっぱりそんな影響ないんじゃないかということも面では言えるかと思うんですね。でそれだけやはりその存在感が強い通貨としても、その通貨の存在感も強いにもかかわらず、やはりその大統領が為替相場に言及する、日本の首相でさえやはりその為替相場に言及するということはほとんどしないわけですから、その辺どういうふうに考えてるのかなというのがまさに予測不能なんですね。
ちょっとこれあれですか、その例えば雇用のそのデータにしても、その潜在成長率の話であったり、はい、貿易赤字の現在の状況であったり、そういったものをデータとして周りの方は説明っていうのはないんですかね。
そうですね、
そこを考えちゃいますね。
ないんですね。でやはり当初はちょっとトランプさん経済よく分かってないところが、実業家としては成功したのかもしれないけれども、うん、マクロ経済とかそういうことはよく分かってないけれども、周りに結構常識的な人たちがいるんで大丈夫だろうと言っていたら、どうも周りを固めてる人たちも大丈夫かなって人たちが出てきたとかですね。あとですね、やはり反エスタブリッシュメントという旗を掲げてですね、それ大統領になった方なんですけれども、どうもそのトランプさんの周りの顔ぶれを見てみると、その投資家として大成功した人とか、エネルギーの会社 の、トップとしてロシアとの関係すごい強いパイプを持っている人とかですね、どう考えてもこの人たちエスタブリッシュメントと言われている人たちが周り固めてるんじゃないかなって気がするんですね。そういうところのなんか随分矛盾しているところが多くて、やはりアメリカ一体どうなっちゃってるのかなっていうふうに思ってる方って結構少なくないんじゃないかな。
そうですね、アメリカの国民の皆さんもそれをまた支持する人が、かなりいらっしゃるということも世論調査で明らかになったりして、
そうですね、
それもまたそうなんだなっていう、なんか驚きの部分でもありますけども。
そうですね、やはり日本としては、ありきたりになるかもしれませんけれども、一つ一つデータとか示して根拠を示して、一つ一つの丁寧に説明していくっていう努力するのがやっぱり必要になるのかな。それしか今はやっぱり考えられる対策とないのかなという気がします。
そうですね、今度は10日に日米首脳会談が行われる、ということになってますけれども、ここでね、やっぱり安倍首相はいろいろなことを説明すべきだなということもありますし、政治の世界では安倍さんはね、キャリアが長いわけですからね、いろいろな話をしていただきたいなというふうに思いますけれども、なんかアリゾナでなんかゴルフするとかいう話にもなってるらしいですけどね。
ちょっとあれは若干どうなのかな。
しっかり話をしてほしい。
あと国務長官が日本に来ますので、国防長官、ごめんなさい、国務長官ね、どういうふうな話をするのか、そこでどういうふうな話をするのかとか、そういうふうにやはり気になるというのがあります。
そうですね、いろいろな、データでもってきちんと説明をするという態度が日本には必要だということですね。今日は経済データから読み解くトランプ大統領のあれこれ、いろいろと教えていただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
木曜日は東洋経済新報社会社指揮法オンライン副編集長松崎康弘さんでした。